Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、3月30日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
もう1年4分の1終わりますよ。
早いですね。
明日はプレミアムフライデーですよ。
関係ないですよ。
3時には帰らなきゃ。
帰る人おるんかな。
どうだろう。まあ縁遠い話ですけどね。
そんな話しそうないですよ。
まあ、プレミアムフライデーは縁がないからスーパーフライデーでファミチキもらいに行きますよ明日は。
いいね。
いいね。大谷はないか。伊豆前電灯ファミマがないか。
そんな元気ないし。
ファミチキ1個もらいに。
うん、まだまだガソリン出し、ガソリン撒いて。
そうだな。帰って広島の方に向かったが近いんじゃないか。
高速代もったいないし。そもそも要運転しません。
ファミチキタダだよ。
そうだね、持ってきてや。
ゆきのスマートフォンがないともらえんわね。
名前で呼ばないで。
ああ。どっちにしても来なきゃもらえまへんよ。
そんな元気に。
はい、今日は久しぶりに暖かかったですね。
大汗かきましたわ。
バタバタするとちょっと汗ばむような感じだったんですけど、
うん、
ただ明日からまた寒の戻りですよ。
3月終わるのに、
まあ、雨も降り出しますしね。西の方から徐々に雨が降りますよ。
雨降るの？
多分夕方ぐらいには降るんじゃないかな。
え、雨の予報だったっけ。
予報はどうなってたか知らないけど、全国的に、
雨のマークついてなかったでしょ。
あ、いつもまあ雨マークにはなってないか。
うん、ちょっと曇るけど雨はないよ。
うん、一日曇りだね明日は。
まあ寒い言うてももう10度切ることはないでしょうから。
どうだっけ。
まあ、最低気温はまだ一桁ですけど、
うん、最高気温はまあ10度を切ることはないかな。でもまあ11度まで明日下がるからな。出雲は金土日とちょっと寒いです。で、月曜日になるとまた17度まで上がるみたいですけどね。
でももう大丈夫だよな。
あ、タイヤ、
うん、タイヤも
まあまあもったいや変えてもいいかなって感じはしますね、こっちの方は。
うん、
あの関東の方も朝は日差しがあると思いますけども、夕方には雨が降るやもしれませんので、折りたたみ傘を持っていた方がいいらしいですよ。
あ、そう。
うん、で北日本はまあ雨の心配はないけども気温は下がると。札幌で最高気温5度、 最低気温0度。北海道寒いね。ちなみに明日の沖縄は最高気温25度ですよ。
もう夏だ夏。
最低気温でも20度だからね。
もうないないぞ。
半袖でもいいのかもね。まあ桜もあの寒い日があった方が花がなんか長持ちするっていうからね。
うん、あのでも大体毎年桜が咲き始めたらなんか雨風が強くなってバーって散ってしまうよね最近こちら辺は。
まあね、あんまり花見ができる期間が長くはないわね、うん、
あそうそう、夕べ夜中に3時過ぎぐらいにプーンってなんかすごい手が痒くて目が覚めて、なんか蚊じゃない蚊じゃない蚊かなと思ったら、なんか蚊みたいにプーンじゃなくてプーンって言って、
ひさない
、違うよ、だってなんかぷっくら腫れとったもん。
虫がついた、虫が、
悪い虫が、やーね、
月ちゃんに虫がついた。
困った困った。
あそうそう、ゆうべうちの食卓にあれが乗ってましたよ、つくし。
あそう、
うん、なんかうちの娘が何を思い立ったのか、つくしが食いたいって言って、お袋と一緒になんか昼間ひいこあの土手行ってつくし取ってきて料理がしてありましたよ。
何の料理？
あーっとね、甘辛く煮てあった。
私つくしってなんかずっとつくし取るのは好きだったけど食べたことなかったな。
うん、つくしがあって、ふきのとうもあれどっかでもらったって言ってたな。ふきのとうのあの味噌とあえたやつ。
へえ、春ですね。
うん、春をいっぱい食いましたよ昨日は。ちょっとほろ苦いですけどね。
うん、あの冬にたまって毒素が出るよ。
娘もあんな苦いのよ、今まで食いもせんだったのにどういう風の吹き回しなんだろうと思って。
体が欲しとるんかもしれん。
大人か。
大人だわね、もう
酒飲みんなやな、
あんたの子だけ。
そうだね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
まず最初はこれ宇宙ネタになるのかな、ヤフーニュースの方にあった記事なんですけど、元記事は日テレニュース24なんですけどね、上空から落下物、麦畑に突然巨大な穴という記事が上がってましたよ。
あ、今朝テレビでやってた。
うん、青森県津軽市の麦畑で今月の13日、雪に覆われた畑で不自然に開いた巨大な穴が見つかったということ。そうですね、大きさは東西に3メートル、南北に2メートル、深さ2メートル以上あるということだそうで、まあ何かが降ってきて穴が開いたんじゃないかということみたいですね、
うん、
でこれ13日の記事が今頃出てくるんだね。
本当ね、
うん、まあ、見つかったのが13日みたいですけどね。ですね、その前日にあの火球が目撃されてるらしいんですよ。
私
青森県で、スキちゃんが見たのはあれ何日だったっけ。
日にち覚えてないんだけど3月の初めの方だったと思うけど、言ったよね。
うん、言った言った。
うん、すごいビューンってなんかお長いようで、あの、うん、遠い向こうの東とか北の方の空にな
んか火球を見たってね、
うん、 それをね、言おう言おう思って忘れとったんよね
私だけ聞いていたというね、
うん、
で今のところこれが隕石なのか、スペースデブリなのかが分かってはないらしいですけどね、
うん、スペースデブリ、
うん、あの宇宙に漂ってるゴミ、
はあはあ、
あのもう運用が終わって人工衛星とかロケットとかそういうやつ、
うん、
まあ、自然に落ちてきますからね、まあ、多分調査をされるんではないかなと思いますけど、でもよう人に当たらんだったなと思ってね。
なんかテレビで言うとったのは、
うん、
なんかすごいドーンってすごい音がしたって。
あ、音は聞いてるんだ。
うん、
まあ、もうこれだけの穴が開くだからね、結構な音もしたんだろうな。
うーん、
何年か前にロシアで隕石落ちたじゃない。
うん、
あの時はもう音もだけど衝撃波でなんか窓ガラスいっぱい割れとったもんな。
うん、割れとったね。
まあ、今回はそこまでではなかったんじゃないかなと思いますけど、ただ麦畑ってことは人がここへ来て畑仕事してたわけだから民家も近くにあったんだろうな、これ。
なんか広いとこだったよ。
まあ人に当たらなくてよかったなって感じはしますけどね。
うん、
はい、それではここからは IT ニュースいきたいと思いますが、まず気になるキーナーさんの方にあった記事です。 iOS10.3.2 は iPhone5、5C と iPad 第4世代をサポートしない可能性が浮上という記事が上がってました。
昨日言わんかった？
昨日のニュースではiOS11 からは
そうだったそうだった
サポートしなくなるんじゃないかっていうニュースだったんですけども、開発者向けに現在リリースされている 10.3.2、
うん、
今最新版は 10.3 なんですけどね、この 10.3.2 のベータ版、ここでですね iPhone5、5C と iPad 第4世代これをサポートしない可能性があることが分かりましたということだそうですよ。だから11を待たずに切られる可能性があるということみたいですね。
うーん。
で、昨日開発者向けにリリースされたこの 10.3.2 ベータでは、これらのデバイス用の、復元用ファイルが用意されていないことからこれらのデバイスをサポートしないんではないかというふうに、まあ、見られるということらしいですね。まあ 5C を使ってる人はもういないかな。
5S の人はおるけどね、ちらほら。
ああ、 5C も見ないよな。
それこそ 5C は私の仲良しの大阪の子が持ってたのを放置しとったら、うん、ホッチキスみたいに膨らんどった写真をね、ちょっと前にフェイスブックに上げとったけど、
はい、まあ、古いものから切られていくんでしょうね。まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどね。
早いね、回転が。
あ、でも他のデバイスに比べたら結構長持ちしてんじゃない？
そうなんですか？
だって5ってことは 5S、6、6S、7、4年前のデバイスだからね。4年間サポートしてるってことは結構長い方だと思うよ。
私がもらったお下がりなんか全然もうお話にならんよね。
あ、 iPad？
うん、おっさい、もうなんかもっさもっさして
まあまあ古いからね。
文句言うな
文句言うな
文句言うな。
金出したら早いの来るぞ。
あ、そうだよ、う
ん、はい、それでは次のニュースですけども、こちらギズモードジャパンさんの方にやってきてです。iOS10.3 になって iPhone 早くなったって本当？っていう記事が上がってました。 あ、僕さっき iOS 10.2 が最新で言ったけど 10.3 でしたね、失礼しました。先日配信された 10.3、いくつかの機能追加とともに新しいファイルシステムである Apple ファイルシステムに切り替わりましたと。これによってストレージのアクセス速度などが向上するそうですと。
へぇ、
OS を 10.3 にすることで多少速くなるらしいんですよ。で、ベンチマークの結果も 10% か 20% ぐらいなんか速くなるって話ですね。
へぇ、
うん、なんかもしかしたらスキちゃんの6バッテリーがもしちゃんとしてたらもうちょっと速い体験ができたかもよ。
あ、そうね、
うん、ただこのファイルシステムが変更になる関係でこのバージョンアップってすっごい時間かかるんですよ。下手すると固まっちゃったんじゃないか、分鎮化したんじゃないかって一瞬疑うことがあるんですよね。
へえ。
途中真っ暗な状態がしばらく 2,3 分続いてみたりな、するんですけど、10.3 にすることでどうも早くなるということのようですね。
私は7プラスは、
うん、
復元してからしてって言ったよね。
だから今月ちゃんの場合は6が 10.2 いくらでしょ、 OS がで 10.3 に上げられるんだけど、ここで 10.3 に上げてしまうと、7プラスをアクティベートした時にそのまま復元ができなくなるはずなんだわ。バージョンが古いですよって言われて、あ、バックアップの方のバージョンが新しいですよって言われるはずだからややこしくなるんで、そのままの状態にしておいて7プラスを、10.2 でバックアップしたデータで復元して、その後 10.3 にした方がいいと思う。
10.2.1 です。
ああ、 10.2.1 か。 10.2 と 10.3 ではiCloud のバックアップの時に怒られる可能性があるんでね。バックアップしてるデータの方が OS が新しいですよって。
はあはあ。
だからそうすると、7プラスアクティベートした後に OS をまず先にバージョンアップして、それからデータを復元するっていう形なんで、めんどくさくなるような気がするんでね。だからスキちゃんの6は上げないままで、まあ、この週末に7プラスに移行した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。あ、
そうそう、忘れんうちに質問していい？
うん。
iCloud ドライブもオンにせえっていう話があってまだしてないんだけど、
うんうん、
アプリのアップデートが今212個あるんよ。これってこのままでも大丈夫？
まあまあ大丈夫じゃないかな。
大丈夫なんだね。オッケー。これ1000にはいけんのかなと思いながら。あ、今213個になった。いらんやつはもう削除してから復元しようかと思ってんですけど。
ああ、削除してから、整理してからでもいいけど、整理し終わった後に必ず手動で、iCloud へのバックアップしとかんってないとダメだよ。
そっか。
うん。それをしてないと、整理する前の状態で復元しようとするからね。
うーん、
そこはお気をつけくださいよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。 au iPhone SE の 32GB と 128GB モデルを4月7日に発売へという記事が上がってました。KDDI が iPhone SE の 32GB モデルと 128GB モデルを4月7日に発売することを発表しましたと。同時に端末価格も発表され、価格は機種変更新規 MNP とも同じ価格で、 32GB モデルは 54,000円、 128GB モデルは 65,800円です。毎月割を利用した場合の実質負担額は 32GB モデルで 18,000円、128GB モデルで 22,680円となりますということで、 SE を KDDI は売ってなかったんだね今まで。
あ、そういうこと。新しいのが出るのかと思ったら違うよね。
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。
あ、
取り扱いをどうも開始すると。 いうことみたいですよ。これ毎月割を適用した時の1ヶ月あたりがいくらになるのかな。あ、いや今までは 16GB と 64GB 売ってたのかな。で32と128を新たに追加するって意味かな、これもしかしたら。どうもそんな感じだね。
安いね、実質負担額。
うん。
128ギガでも945円だって。
そう、ただここで今ちょっと不思議に思ったのがですよ。
うん。
16GB モデル。
うん。
これ実質負担額が 15,480 円だよね。
うん。
32GB モデルは 18,800 円だよね。
うん。
で、64が 16,200 円だよね。
うん。
16GB よりも 32GB の方が安くなるっていう計算になるよね、これ。
そうだね、 64GB は人気なんかな。
どうなんだろうね。
なんか毎月割の額が 128GB より割引が大きいね。だけど今回導入する 32GB と 128GB は両方1800円じゃん、割引は。
そうだよね、うん、違うよね。
なんだろう、
なんだろうね。これもしかしたら16と64見直しが入るかもしれないね。
これ間違いじゃない。
でもこれ au のページだよ今、月ちゃんも僕も見てるのは。
だって他のあの MNP と新規のお客様はちゃんと段階追ってるよ。あのだけ16と32が同じ負担額で。
ああはあはあ、はあ、
だけ間違いじゃね。
いや、ただ今の記事では機種変も乗り換えも全部同一価格って書いてあったからね。だからこれだけ差が出るんじゃない。今までは機種変の人と他社からの乗り換えの人はお値段違う形になってるじゃん。機種変の人の方がちょっと高めに払う料金体験になってるでしょ。あ、 16GB モデルに関しては、
うん。
だけどそこを今回32と128は機種変も乗り換えも新規もみんな一緒っていうから、こういうなんかおかしな料金体験になってるってことなんじゃないかな、これ。
うん、
よくわかんない。KDD さん、KDDI さんのみぞ知るって感じですかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル名古屋栄、1階部分のバージョンアップが完了し、2階部分の工事を開始ということで、1階完成したそうですよ。
あ、
1階があの半分ずつ工事が入ってましたけども、1階部分は終了したそうです。で、これ2階部分の工事が始まったってことは、2階は今使えなくなっちゃったってことなのかな、
うん、そうじゃない
ってことだよね。あ、え、そうそうそうそう、1階のバージョンアップ工事と同時に2階部分も営業を続けながらの工事となるため、残った2階の半分部分のアクセサリー類がかなり詰め込まれた状態になっています。あ、やっぱこれは後の話か。だから今2階が使えなくなってるってことなんだね。はい、ということで名古屋栄、まもなくリニューアル完了になるのかな。
うん、
名古屋栄って言ったっけ。
行きましたよ。
行ったよね確か。
あれ見たじゃん、ゴミ箱。
あ、そっか、ここで見たか、ゴミ箱。
うん、
そうだね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは家電ウォッチにあった記事です。 シャープ紙の教科書のように表示できる中高校向けの統合型学習アプリという記事が上がってました。シャープは辞書や参考書などを搭載した iPad 向けの統合型学習アプリケーションブレインプラスを中学校や高校に3月から提供を開始します。 Windows 用は7月に開始予定、すでに8校で導入が予定されているということで、参考書とか辞書、これをタブレットに詰め込んで、まあ学習に使おうってことみたいですね。
電子辞書みたいなの？
まあまあそういうことだよね。我々の頃は辞書とかって持ち歩いたじゃん、カバンに入れて、
うん、どんだけ使ってこうよりよりにするか、いかにも勉強してますみたいに 見えるようにしとったね、頑張って。
でもうちの娘らはあの電子辞書ですよ、高校は。
あ、そう。
中学校まではあのリアルな紙の辞書でしたけどね、高校はあの電子辞書を買わされましたね。でそれがもっと進化して iPad とか、まあ、Windows 用のタブレット、
うん、
用に、まあ、ソフトをシャープさんが提供するということで、まあ、学生はこの方が軽くていいわね、持ち運ぶのに。もうついでにこれに教科書も入ってしまうのが一番楽なんだろうけどね。
そういうのも出てくるんじゃない？
まあね。まあだんだん IT 化されていくんでしょうね。
なんか最近学生カバン持ってる子いないもんね。
ああ、あの革のやつか。
そう、
うん、あ、うちの娘は持ってないわ。あの担ぐやつ。
担ぐって
リュックサック。リュックサックじゃないな、
担ぐんでしょうんでしょ、あれは。
え、
担ぐんじゃなくて背負うんでしょ。
担ぐ、
担ぐって言ったら、あの参勤交代の時にあの担ぐじゃん、あのカゴ屋のやつとか。
背負う
背負う、背負い投げだね。あの本当になんかみんなリュックっていうかナップサックしょってさ、
は
い、
なあ、でもなんか違うよ言い方が。ナップサックとかリュックサックって言わないよ今時は。
何
サック言うんだっけ。いやいや、サックがつかなかった。なんとかって言ってたな。
何、
なんか違う呼び方で呼んでた。
なんて、
だから今時の子はなんか今時用の子なのか、今時その製品をナップサックとは呼んでないのか。
デイパック。
いや、デイパックでもないな。なんだったっけかな、なんか聞いたことないような名前だったり。何それって聞いたもん。
スクールバッグ。
いや違う違う違う違う、思い出せない。
何、
そんな身近な言葉じゃなかった。
身近な言葉じゃない。
うん、初めて聞いた言葉だったもん。
何バック？
いや、バックとかってついてなかったと思う。
何？
わかんない。
いやだ、もう気持ちが悪いわ。でもネットで調べたらリュックサックって出てくるよ、ちゃんと。
いや、リュックサックって呼んでなかったと思うけどな。
メッセンジャーバックじゃないよね、まさか。
いや、メッセンジャーバックはあれは肩からこのタスキにかけるやつじゃん。
でもリュックサックって出てるよ。
いや、そんな呼び方じゃなかったよな。
なんか言っとんのはさ、
うん、
あれじゃない、ブランドの名前なんじゃない、聞いたことがないって。
いや違うと思うけどな。まあいいや、
よくない。気持ちが悪い。
きっと明日の収録までにリスナーさんが教えてくれるさ。
いや、多分分からんっていう。
それでは次のニュースいきたいと思いますよ。マイクロソフトがね、僕の誕生日をお祝いしてくれるらしいですよ。気になるキナーさんの方にあった記事です。
何気にアピールしようなやなやつだ。
アップルマイクロソフト Surface Book with
ん？何？
パフォーム？
パフォーマンスベース。
パフォーマンスベース。
はあ。
日本でも4月20日に発売へ。サーフェススタジオも販売国を拡大ということで。マイクロソフトさんが僕にくれるみたい。
ああ、よかったね。
このパフォーマンスベースの方ですけども、日本やイギリスなどの13カ国で本日より予約受付が開始され、4月20日に発売される予定ですと。そしてサーフェススタジオの方はオーストラリアとニュージーランドとカナダで本日より予約受付が開始され、4月20日発売予定となっていますが、残念ながら日本の発売はまだ先になるようですということだそうですよ。
え、パソコン？
パソコン。あのマイクロソフトのパソコン。普通マイクロソフトのパソコンって Windows の入ったまあシャープとか、
うん、
富士通とかが作ったパソコンっていう感じじゃない。この Surface Book とか Surface Studio っていうのはハードウェアもマイクロソフトが、まあ、作ったというのか監修したのかな。だからまあ、あのアップル製品をアップルがソフトウェアもハードウェアも作ってるっていうような感じの売り方で売るやつですね。ちなみにパフォーマンスベータ、日本での価格は308,664円、税込みからということです、ね、サービスと会計。サービス大体高いからね。
会計。
うん。はい。ということで、あの、一銭もうち送ってきてくれたのにね、マクロソフトさんですね。
なんか言う、ちゃんと喋って。
はい。それでは次のニュースです。こちら AV ウォッチにあった記事です。Hulu、BBC ワールドニュースのリアルタイム配信を開始。SVOD 初という記事が上がってました。英国放送協会 BBC は映像配信サービスの Hulu の日本国内向けに、世界最大級の国際ニュースチャンネル BBC ワールドニュースのリアルタイム配信を30日14時から開始します。もうすでに開始されてます。BBC が持つチャンネルサービスが、SVOD 定額制動画配信サービスを通じて視聴者に提供されるのは国内初ということだそうですね。また BBC ワールドニュースは Hulu で初めてリアルタイム配信されるニュースチャンネルとなりますと。で、これ英語のオリジナル音声と日本語同時通訳の2チャンネルで配信しますということなんで、英語が分かんなくても大丈夫よんってことだそうですよ。あの CNN とかああいうのはケーブルじゃないや、スカーパーとかでやってるけど、 BBC は確かにまでどこでも見たことないなって思ってたんですけども、今回初めて日本で配信されるということはそうですよ。契約していらっしゃる方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。で、現時点では PC のみからの視聴なそうですけども、5月以降は、モバイルでも視聴が可能となる予定ですということだそうです。はい。それでは次のニュースですけども、こちら Cネットジャパンにあった記事です。スマートウォッチの側面がディスプレイになる、サムスンが特許を公開という記事が上がってました。サムスンエレクトロニクスは得意の曲面ディスプレイ技術を生かし、側面まで画面で覆ったスマートフォン Galaxy S7 Edge などを手掛けてきてますけども、同じ技術をスマートウォッチにも応用しようという特許を取得したということはそうですね。スッキーちゃんは今腕に Apple Watch はついてない。
あ、今外した。 外した。どうした？ああ、はめようか。
いやいや、はめなくてもいいけどね。まあアプローチはあの表面の部分の液晶に表示が出るじゃない。
うん。
でこの画面をこう上向けた時に側面がまあ目の前に来るじゃない。
うん。
ここの部分もディスプレイにしてしまおうという特許らしいですよ。
とするのがあったら他の製品ことがあるんじゃないかいねと思ってね。
それ直接言ってくれ。ここへまあ天気とかあと何表示するかな、ニュースとか。
あの要さ都会に
株価でしょ。
都会にこう丸いビル買ってくるくるくるくる。
あるね。
ああ、ああいうのでいいの。これ
ああいう感じかな。
もう絶対日は向きませんってくるくるくる。
うん。それかあの東証の株価の表示みたいな感じで横にくるくるくるくる流れるとかね。
そんないらんいらんことしようったらまた熱くなるの時は。
ああ、ここのおばちゃんいらんこと言って言っとるで。サムスン頑張ってね。
なんかサムスンがって決まったサムスンか。でもなんどうなんだろうね、皆さんはおおとかって思う。いやいやいや、サムスンさんちょっと頑張らなきゃいけんとこちゃうやろって思う人もおると思うよ。
そうだわね、
うん、
はい。それでは次のニュースですけども、こちらキーナンキーナンさんの方にあった記事です。ペリスコープ、ライブ動画の視聴者に関する情報を把握するための2つの方法を発表という記事が上がってました。ペリスコープ好きじゃん、わかる？
いや、わかんない
。あのツイッターの公式の動画配信サービス？
ツイキャスじゃないん、それは。
ツイキャスはツイッター公式じゃないですよ。
あ、そうなの。
あれは株式会社モイだったかな。
あ、あだけモイなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
あ、そうなんだね、うん、
あのツイッターの公式の動画配信サービスはペリスコープなんですよ。
へえ。あ、このアプリあるある、このアイコンなんだろうかと思ってたけど。
なんだろうかって。で、その動画に関する分析、これが見れるようになったと。
ああ、アナリティクスですね。
うん、アクティブタイプとアナリティクス2つを用意しましたということは、そうですね。ツイキャスとかだとあの普通にどれぐらいの人がどの時間帯に何人ぐらい追ってとかっていうのが見れるでしょ
う、うん、
ああいうのがペリスコープでも見れるようになりますよっていうことみたいですよ、
うん、
まあ、これはあの配信した人にしか見えない、あ、配信してない人にも見えるのかな。
普通は配信者にしか見えんでしょう。
配信者にしか見えないのかな、あれは。
普通はね、
普通はね。はい、ということで、まあ、今までペリスコープはその後で確認するっていうのができなかったんですけども、数日以内にこのサービスが提供されますということだそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。留守番中のペットと遊べるペットカメラ、名前がペットキューブという商品の紹介ですね。これはですね、どういうもんだ。ペットキューブは海外のクラウドファンディング初の製品で、日本でも昨年の春頃から発売されているようですと。 SNS 機能も備えるスマホアプリ経由で機器に接続制御し、家庭内の Wi-Fi に参加させて使用しますと。で、接続が完了したらアプリからこのペットキューブを呼び出せば、すぐにペットキューブカメラから見た家の中の様子がスマホ上に映し出されますと。まあこれは普通にあるよな、こういう機能、監修のカメラでね。で、このペットキューブですね、 本体からレーザーを照射してペットと遊ぶことができるという機能がついてるそうですよ。
ああ、声かけたりするわけじゃないんだね。
うん、だからあのレーザーポインター、
うん、
でこのレーザーポインターの位置をスマホ側でこう操作できる。そうすると特に猫とかはそのレーザーポインターに向かってこう捕まえようと思って飛びつくわけよ。
うんうん、
そうして遊べると。
猫じゃらしみたいなもんね。
まあまあそんな感じだね。猫は反応するだろうけど犬やウサギは反応しないかな、もしかしたら。
ウサギはちょっとビビるかもしれんよ。
だから飼い主は仕事しながら猫と遊べるよと。仕事せよって感じだけどね。
あなたが言っちゃいけんと思うんだけど。
ちなみにこの、ペットキューブカメラですね、ソフトバンクコマース&サービスから税込み1万9800円で発売中だそうですよ。
ソフトバンク？
どうもソフトバンクが代理店になってるみたいです。あのソフトバンクのオンラインショップでもしかしたら売ってるのかもな。
あ、猫向けだね、ペットっていうより。
そうだね、どっちかっていうとね。はい、それでは最後に iTunes カードのお得情報ですが、今日はソフトバンクユーザー限定です。3月30日木曜日午前10時から4月3日月曜日の午前10時までソフトバンクオンラインショップで iTunes コードの 10% 増量セールが実施されていますと。1万円で1万1000円分、5000円で5500円分、3000円で3300円分、1500円で1650円分、そして500円で550円分の iTunes コードがもらえます。あとバリアブルコードは500円から4万5000円の範囲で、任意の金額に対して 10% 増量ということになるそうです。お支払いはソフトバンクの、まとめて払いで一括請求が来ますよということですね。以上、空海 IT ニュース3月30日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
韓国とか
どういうことや。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、ありがとうございます。
何が
何もおかしいで、昨日の1461回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウント40を切った。
おお、
来月。
そうだね、
来月だね。再来月
かな、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃんが1461回をたくあん IT ニュースヒント、この前のツイキャスのコメントを見るけど、でみっつぁんは見たけど、
うん、見て 確かにたくあんのコメント、たくあんって書いてるなと思ったけど、なんでそこにたくあんが出てくるのって
要は
意味わかんねえ。
だけど要はあの時に今からプレゼント欲しい人は、うん、ひらがなで空海ってつぶやいてねって言ってタイムラインにバーって、私はタイムライン見てなかったよね、うん、あの応募した人の名前をずっとせっせと書いてたけどタイムライン見てなかったけど、みっちゃんはひらがなの空海って書いてない、たくあんって書いた人もその応募の中に入れてしまったから結局見てないじゃんっていう意味じゃないかなと思ったんですけど、どうですか。
おお、見てねえよ見てねえよ
はい、はい、ありがとうございま す。いや要は何でもありっちゅうことよ。
そうだね、
はい。うーちゃんが1461回、うーちゃん久しぶりやね。
うん、
こんな記事見つけたんですけどってことで、 iOS10.3 の新機能、AirPods を探すで鳴らせる音は結構大きい、どっちなんだろうって。みっちゃんちっちゃいって言ってるね。
あれは大きいとは言わないぞ。
結構
やかましいとこだったら聞こえねえよあれ。
ボリュームじゃない。
いやだんだんだんだん大きくはなるみたいだけどね、音が。マックスの状態でもそんなに聞きやすい音じゃなかったけどな。
ここ書いてあるじゃん記事に、紛失時にイヤホンで鳴らせる音はベータ版で試した人の話では小さくてあまり使えないと言われていました。しかし実際に試してみたところ、騒がしい屋内でもしっかり聞こえるぐらいの音です。最初は小さいのですが徐々に再生音は大きくなり、最終的には騒がしい屋内でも机の下にあるのかカバンの中にあるのかくらいは分かるレベルになるって、あの動画があるよ。
いやわかんないと思うよ、騒がしいとこだと。
なんかみっちゃん設定おかしいんだ
よ。
あ、大きな音といえば私今日なんでか知らんけど、
うん、
突然腕につけたアップルウォッチからワンワンワンワンって音がして、え、うん、緊急地震速報かと思ったらさ、
うん、
あの警察とか救急車に連絡する画面だったさ。
あ、スリープボタンを長押ししてたんじゃないの。なんか
いやびっくりして、
うん、
びっくりした、びっくりした、
びっくりした、
びっくりした、周り見渡したら私の腕からビャンビャンビャンビャンって言われて、ビャンって画面をスライドさせて終わったけど、びっくりした。何ですかね、何もしてないの。
あのスリープボタンを長押ししてると110番自動的にかかるようになるけど、だからなんかでそのボタンが押しっぱ状態になってたんじゃないの。
そうなんですか、
ね、腕を手首をぐっとこう起こしてると、でもこの状態スリープボタン押せる
だろう。だけど何が起きたか理解ができんかったんですよ
そこに脂肪がいっぱいついてて押したのか。
やかましい、
僕でも押せないぞそれ。
お黙らっしゃい、うさありがとうございます。
はい、
お散歩さんがおはようございます。昨夜はさらに左腕の痛みが増して2時間ぐらいしか眠れなかった。横になるとどうしても腕に重みがかかるので、オフィスチェアで寝るのもありかと思うぐらい辛い。鎮痛剤を飲み始めて1月近いので薬の効きが悪くなっていっているのかな。
はい、ありがとうございます。オフィスチェア、
オフィスですね
多分ね
左腕の痛みが増した
重症だな。
神経痛とかじゃない、リウマチとか
痛風とか。
これ病院でもらったんだったっけこの薬。
多分そうじゃないの。
え、病院じゃなかったような気がする。いや病院だったかな。
病院でしょう、わかんね。
辛いな、でもな。
はい、ありがとうございます。うん、
大事にしてください。ケイちゃんがモヤモヤの答え、欲しい人はひらがなで空海って打ってねの下りで、ジミータンはたくあん、ケイタ君とアメリカンさんはカタカナで空海でした、みったん気づかずっていうことですね。ほら見ろほら見ろ
固 書いた地味たちが悪いんだ。
これちゃんとわざわざ色変えてくれとるよ。たくあんでも OK。 見てない、見た、見てないよ全然。私知らんかったもん、こんなタイムラインがあるの。ごめんね。
はい、ありがとうございます。
でもちゃんと真面目に答えた小暮さんに当たったんだけど、しょうがないね。はい、ありがとうございます。お散歩さんがやっと X コードのドキュメント&シュミレーターのダウンロードが終了。1台あたり 2GB なので、世界中の開発者がアップデートするとサーバーは大変なんだろうな。いらなくなった旧バージョンを削除する方法がないのも困る。 MacBook Pro の方は最小限にしておきたいのに。あ、 MacBook Pro の方は最小限にしておきたいのに。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨日の時点でなかなか落ちてこないって言ってたやつだな、 X コード。
何のことかさっぱり分かりませんが、
あの開発するときに使うアプリケーションです。
何も開発しやへんよ。アプリ作るとか言って作れへんし。何やそういうの言ってんだよ。ありがとうございます。
はい、
チュリーちゃんが1461回拝聴。東京今日の桜、ソメイヨシノはまだまだか。種類はわからないけど結構咲いているのが1本あった。お、綺麗。
本当だ、
あれですね。私これ植木鉢に入ってるのかと思ったら違うね。
違う違う、
あ、これ公園かどっかの。
うん、
いや最初パッと開いた時にあれ植木鉢の、あのあれかと思った、左側の写真。
うん、根元の方に人が入らないように柵がしてあるじゃん。
植木鉢に見えるじゃん。
見えない見えない。
あの植木鉢みたいな方はピンクだけど、あのこっち側の右側のは白っぽい桜だね。
そうだね。
これさ、
うん、
右側はソメイヨシノではないですか。
多分そうでしょう。
左は桜ですか。
桜だけど早咲きじゃないの。
なんかち、うん、
ソメイヨシノではないと思う。
色は右側はソメイヨシノっぽいよね。
うん、
木村吉野じゃなくてね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑うとこです。
え、どこ。
あ、いいです。はい、ジミーちゃんがケイちゃんに、ちなみにテルゾーさんは空の実だったのだって。みんなね、なんか言うこと聞かん子が揃っとるよね。うちのリスナー、 うちのリスナーども。魚に反抗期か、反抗期か。楽しんどるね、こうやって。ほいでなんか、うん、何絡んでほしいけ、こうやって違うことをあえて書くのに、それを突っ込まんけ、みっちゃんが。
そうそう、
みんな意地にしてんだ。
その手に乗るかい。
違う、気づいてないだけですよ、単に。
そうだね。
以上ですね。
あ、けいちゃんがあったよ。
あ、けいちゃん、あ、けいちゃんは本当だ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はあ、スキちゃんバカにされたって。
うん、あの今日なんかだけ、あのまあうちの、あの隣の職場で今度4月からのなんかそのサイトをなんかね、あの、うん、試しにそのスマホで見えるかどうかのなんか実験しようったんよね。実験というかテスト、うん、でなんかその見える人と同じ iPhone のなのになんかそのちゃんと表示される人とされん人がおるとかで騒いとったんよ、背中越しに。だから私に声がかかって、ねえねえねえ、ちょっと iPhone であのこのあの QR コード読んでちょっと開いてとかってこう開いとって、でなんかみんなでこうやって見して見してとかってこうやって見よったら、あの新人くんが、
うん、
あの新人の男の子が、うわ字がでけえとかって言うけど、やかましいわって言って、そっちにそっちじゃない、あんたらがみたいなそこじゃないでしょって言って、うわ字ができとかって言うけど、悪かったな、目が悪いんじゃだけ、成分プラスにするんじゃ文句あるかとかって言って、すいませんとか言って、なんかその無意識に言うたみたい、うわ字がでけえとかって言って、悪かったな。
確かにスキちゃんでかくしてるもんな。
私これ普通なんですよ、自分では。あの私 iPhone の字一番大きいフォントにしとるけど、それでも見えんで眼鏡かけてんですよね。 だけど普通の人に言わせたらその老眼仲間にもなんかスケルちゃんの G でっかいねって言われるっけん、普通じゃんこれってで誰かにねその、うん、誰かとやり取りしとって顔文字を送ったら、
うん、
顔文字が半分開業されてしまったんよ。あ、顔文字が開業されちゃったって言ったら、それフォントが大きいから、あ、ジミーちゃんだ、それフォントが大きいからだよって言われて、ごめん、僕のはちゃんと表示されてるよって言われてみたいな、
うん、
あの字を太くしたら読みやすくなるんじゃないの。
いや、太くてもちっちゃかったらダメだよ。あ、潰れて見えるもん。
あ、余計見にくくなる、
うん、ダメダメ。だけまあセブンプラスでどのぐらい快適になるかはあれですけどね。
うん。
めんどくさいんですよ。うん、私セブンプラス使うんだろうかって今ちょっと思って買って満足するタイプだっけ。
飾っといたら。
ね、加工にしようか。で、この間ね、その。私の友達の旦那さんの iPhone が、
うんうん、
なんか動機が取れんっていう話があったじゃないですか、
うんうん、
でなんか新しいライブラリ作ったらとかっていうご意見もらってやったんって言ったら、いやいや忙しくてできんで今日やるんよって言ったら、今メールが来たんですよ、
う
ん、新しいライブラリ作ってもやっぱりダメだったって。
そうなんだ。iPhone はどういう状態になってんだろう。
普通に使えてるんだって。やっぱり Apple のサポートに聞いてみた方がいいかね。
そうだね。ライブラリ作り直しても変わらんってことになるとな。
なんでしょうね。
Mac は新しい目の Mac？
え、Windows ですよ。
あ、Windows か。Windows か。iTunes は新しくしてバージョンアップしてる、
うん。バージョンアップしたんて。バージョンアップしてからなんか新しいライブラリーを作ったみたいなんですけど、うん、それでもダメだったって。
っていうかバージョンアップしてからあのおかしな画面が出るようになったってことか。バージョンアップする前は問題なかったってことかな、逆に。
何のバージョンアップ？
iTunes。
いやいやいやいや。
ん？
あ？何言っとるの？
いや、iTunes をバージョンアップしたんでしょ？
今よ。だけ誰かがその iOS バージョンアップしてからやった方がいいよっていう意見をもらったけ、バージョンアップしたんじゃん。
あ、それは iPhone 側のことでしょ？いやいや。Windows に入ってる iTunes のバージョンアップで。
いやだけそれも最新のにしたらっていう、う
ん、あで最新にする前は問題なかった
んだ。いやいやいや、おかしかったんだよ。だけずっと
ずっとおかしいってこと、
うん、
それは分かんねえな。
もうちょっとね、分からないですね。
Apple Care だな。
アップル系じゃなくてアップルのサポートでしょ。
ああ、アップル系じゃなくてアップルサポート。
ねえ、ほらね、この会話のやり取りの中でもみっちゃんがその、何、もう、こんなんでだっけ、しょうがないよ、そのね、たくあんって書こうが、空の実って書こうが、カタカナだろうが、気づかん。しょうがない。で、多分、ジミーちゃんとかね、たちは突っ込んで欲しくてやったんだろうな。かまってちゃんだよね、いわゆるね、 かまってちゃんでとか、まあ笑いを取ろうとか、関西人の血が騒いだんかもしれんけど、みっちゃんには通用しません。
その手に乗るかい。
違う違う、本当に気づいてないだけだし、申し訳ないけど、まあ、ジミーちゃんら言うてもちとうちらより若いけ、ね、まあ、みっちゃんもだけど、すきちゃんもなんかね、その笑いのツボが変わってきたね、年を取って。かまってちゃんの思いに応えてあげられんくなって記憶ですね。で、ごめんねって言われたけどね。
もっと修行しておいで。
誰の話？
うん？も うちょっと面白いのを書いてきて。
みっちゃんがダメだっけもん、本当に。多分ダメですもん。申し訳ないね、みんな。
はい。
え、何？
まだ喋るの？
ああ。もう喋りたくないの。以上、空海 IT ニュース3月30日でした。お届けしたのが。
明日はファミチキの日だよーのみっちゃんと。
もうね、ソフトバンク田舎者にも優しい手をくれ、のすきちゃんでした。
田舎
者。田舎者ですよ。何か？ファミチキも来月の31もご縁がありません。すきちゃんでした。ん？三子、ただもの、
ただ。
何ですか？
何ですか？
ぐたぐたですね。そうそう、ケイちゃんにずっと言おうと思ってたんですけど、前空海 ID ニュースで紹介したミルココっていうやつ、いいですよ。なんか送料だけで商品が手に入るっていうやつ。なんかね、ちょこちょこ見てるけど、新しい商品もちょこちょこ入ってきてね、
うん、
いいと思います。男性陣の皆さんもなんかちょっと奥さんに、プレゼントとかにもいいんじゃないかなって思いますよ。よかったら見てみてください。さようなら。
Army ID News.